こんにちは、 UIT の玉田です。今回も UIT インサイドを始めたいと思います。 UIT インサイドはユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのポッドキャストです。今回はですね、なんと特別編として、私たちは今サンフランシスコにいますですね。なぜかと言いますと、5月の14、15日に、開催されました Google I.O. に私たちは現在行っております。というか、今日行ってきました。で、それについて私たちが、昨日と今日聞いてきたことを忘れないうちにこう皆さんで話していきましょうという、感じの回になっておりますので、それでは Google I.O. について今振り返っていきましょうという特別な回になっております。ちなみに今我々はホテルの一室におりますので、ちょっとまあ音声とかも聞き苦しいところがあるかもしれないんですけども、はい、ご了承いただければと思います。それではですね、はい、今回の参加者なんですけれども、一人今回ポッドキャスト初参加の方がいらっしゃいますので、じゃあ浜田さん、何かこう自己紹介などいただけますかね。
はい、はい、Yahoo Japan のトップページで開発をしています浜田と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は4人このポッドキャストに参加していまして、今回ちょっと私もちょっと忘れかけてるので思い出しつつ、いろんな話があったので、それについて皆さんにお伝えしていければなと思います。まず、まあ内容に入る前なんですけども、多分皆さん我々がどういう Google I.O. ってなんだっていう感じになってるのかなっていうところもあるのかなと思うので、ざっくりどういった感じなのかっていうのをお伝えしようかなと思います。で、まあ、2日間あったわけなんですけれども、1日目が午前中に10時から全体のキーノートがあって、 Google の CEO のサンダー・ピチャイが出てきてわーって盛り上がるみたいな感じで、まあ、いろいろなこう発表が立て続けにありました。で、まあ、それがまあ午前中と、あと午後がデベロッパーキーノートがあって、で、まあ、その後こうブレイクアウトして、 Web のセッションの会場みたいなのが、まあ、いくつかトピックごとにブレイクアウトして、まあ、会場があって、まあ、その中の一つに Web のトピックについて、専門に話す、会場もありましたので、まあ、基本我々はその Web の会場に、行って話を聞いてたっていう感じですね。で、2日目がセッションがいろいろなところで聞かれていたので、まあ、結構バラバラだったかもしれないですね、
うん、そうですね、 AI とかのセッションが、
あ、そうです
、そもそも今回のイベント AI すごい出てました
ねそうですね、 AI をしてましたね、本当に
カウントされてますね。
ピチャイさんもカウントしていて、発表で120回も
出てるんですよ。もう本当にそ
れ 99% は AI の
です、ね、そんな感じなんで、まあ、結構こう合間合間にこう AI のトピックのなんか本当にこう体験コーナーみたいなのもあったりとかして、まあ、そんな感じですごい結構人数とかもいっぱいいましたよね。
そうです
ね、う
ん、何千人ぐらい、
何千人いますよね、本当になんか、そうですね、もうご飯とかもこう時間になったらいっぱい出てきて、うん、食べ放題みたいな感じで、で、そうですね、あと会場があれですよね、ショアラインアンフィシアターっていうところなんですけれども、いわゆるその Google のヘッドクォーターの近くというかそばですね。
そうですね、はい、すぐそば
にありまして、まあ、屋外のなんて言ったらいいんですかね、会場、イベント会場、
コンサートホールみたいな、
うん、
雰囲気すごいフェスっぽかったですね。
野外フェスにかなり近い、う
んうんうん、飾りとかも、うん、
外で DJ もいるし、
うん、DJ もいるし
そうですよ、なんか YouTube とかの生中継だと、なんていうの、ステージの向かった様子しか映ってないんですけども、後ろはもう完全に屋外だったりとかで、結構開放感があったような、そうですよね、フェスって感じです。
メインのセッションも鳥のさえずりを聞きながらこの中で喋ってたので、とても聞きやすい快適な環境でした。
開放感としか言いようがないですね、
うんうん、本当に自然の中でした、ね、うん、
カリフォルニアの大自然の中の会場、うん、本当に綺麗でした、
うん、私たちは最初レンタカーで、そうですね、会場に行って、でもう車自体もその数千人が来るんで、ずらーって並んでたりっていう感じで、すごいでかいなっていう感じでしたね。まあ、そんな感じで、はい、はい、もうご飯とかも出ましたし、もう誰に
選びたい放題でしたね、ご飯ね、
うん、そうでしたね
めちゃくちゃ提供されましたね、うん、
めちゃくちゃ出ました
よ、ヘルシー系のジュースとかも、
うん、
コーヒーもありましたし、朝ごはんも提供されて、お昼も提供されて、食事の量は十分あったので売り切れることなく十分な量が準備されていました。
クッキーとかも配ってたり、いろんな種類の食事がどんどんどんどん選びたい放題っていう感じ。
めっちゃ出てきてましたし、なんかそう数千人いるんですぐバーって
なりましたね。
なくなったりとかっていう感じも、まあ、それでもいっぱい出てくるみたいな感じでした。じゃあそろそろ本題に移りますか。まあそれ本当にそれだけ会場はすごい良かったなっていうところですね。
本当にフェスですね。
はい。じゃあそうですね、まあ、順番に話していきますかね。最初の、まあ、キーノートの話からっていうところですけれども、ちょっと難しいのがその本当に特に最初の全体のキーノートほぼ AI だったので、ちょっとウェブについて話せるところ、最初のそのキーノートは少なかったんですけども、その後デベロッパーキーノートがあって、そこでは結構ウェブの話とかも出たりしていましたね、うんうん、
それでも本当に一部、
まあ、
7分6分ぐらい、
7分ほど、そうですね、ウェブの話としてはそれぐらいやって、そうですね、まあ、やっぱりあれなんですよね、 AI の話が出てくるんですよね、
う
ん、
そうですね、うん、あのジェミナイの新しいモデルとかいっぱい発表されていて、はい、そのうちのジェミナイナノが Chrome の中に
ビルトインで入ってくるっていう、
エンベドされるってことです。
そうですね、そうですね、まあ、ビルトイン AI っていうことなので、要するにそのいわゆる私たち の, その AI の何かこうやってもらうことって、その何ですかね、こう情報を送ってでどこかでその処理して帰ってくるっていうのを表示するっていうのがまあ普通だと思うんですけど、まあ、それがそのビルトインなんで、そのまあそのデバイスの中で完結するで、まあその環境を Chrome が提供するっていう話になってくるんですよね。それとかもそうですよね、うん、
そのためにいくつかの API を Web のプラットフォームに追加する予定で、例えばトランスレーションとか、はい、そういう翻訳用の、
だからそうですね、
ビルトインモデルを使って何かのテキストを翻訳するとか、そういうための API をいくつか提供するみたいな話も出てました、
う
んはいはい
うん、そうですね、うん、
オンデバイスのその AI の特徴、まあ、いくつかそのジェミナイで発表されたものの中でナノっていうのがその特徴的なのが、まあ、オンデバイスっていう特徴なんですけど、ローカルで完結するんですね。つまりネットワークを介さないので、まあ、プライバシーが担保されるっていうのと、オンデバイスで動くので、その Mac の中で、その Mac とか パソコンの中で動くんですね。なので比較的動作が高速っていう、まあ、2つの特徴を持っていて、まあ、これまで発表されてきた AI の中よりも、まあ品質は劣るんだけれども、オンデバイスでそういったセキュリティだったり、まあ、速度の面で有利というような API が提供されるっていう、
パソコンの中にデータセンターのようになんかすごい強い GPU とか入ってないせいで品質はかなり下がると思います。そのなんかパラメータ数ってでだいぶ下がりますね、
うん、そう。あとその時聞いて直後に確か質問ってか、なんか話し合ったのが、なんかその環境によってその性能が全然違うので、うん、MacBook Pro の上の Chrome で動作させるのと、今持ってる Android で動作させる、あの API としては両方提供されるはずなんで、まあ、その時にそのどうやってそのモデルがその全然速度とか変わってくるんだけどどうするんだろうみたいなのは、まあ疑問には思ってたんですけど、
うん、どうなんですかね、同じモデルが乗っかるんですかね、 Android と Chrome だと。そこもまだ何も分かってないですかね。
なんかあれですね、結論としてはなんかあのそれぞれのそのなんていうか、その性能に合わせたモデルがあらかじめ用意されてるんじゃないかみたいな話は、うん、まあいや想像なんですけど、はい、してたんですけど、
プラスでちょっと考えないといけないのは、うん、今回は Chrome に乗っかるっていう話なんですけど、他の Safari など、
はいはいはい、
Firefox などとどう追従していくのか、もし追従した時に、うんまあ、別の AI、今回だとジェミナイナノなんですけど、ジェミナイナノ以外のまた Safari が出す、
そう、
AI モデルを多分乗っけて実装すると思うので、うん、そういう時にアウトプットが変わってきそうだよね、はい、みたいな話は結構考えないといけないなっていう会話をしてましたね。
ウェブのプラットフォームの標準まで持っていけるかみたいなのがこれからの問題です、ね、
うん、現状はまだ Chrome でしか使えないので、本当にこれからのその課題で、デベロッパーの評価 あの遺憾によっては乗らないかもしれないし、遺憾によってはこう逆に早く実装が進むかもしれないので、うん、ちょっと我々も早く試してみて、うん、ウェブエンジニアとしてどういうものができるのかっていうのは、うん、これからいろいろ議論が巻き起こるのかなと思っています。
で実際に使える Chrome バージョンですが、126のカナリーだから、うん、あのエクスペリメンタルの Chrome でしか現在使えないっていうことです、う
ん、けど僕らが今すぐに試せるのは開発者ツール、デベロッパーツールで出たコンソールエラーとかワーニングについて、ジミナイなのを使ってこのエラーってどういう意味ですかっていうのを教えてくれるツールはキーノートで発表された。
はいはいはい、
はい、もう一つウェブで AI が乗ったっていう話があって、それがそのコンソール画面のエラーのどういうエラー内容かをこう説明してくれるっていう機能が今回新たにChrome の中に搭載されるっていう話がありました。
多分同じビルテインモデルを扱われているんですけど、
でもジミナイナノですよね。
そうです、ジミナイナノです。
気軽に試してる場として提供されているのが解説するのかなと思っています。
で AI 以外の話ですけど、なんかネイティブと同じようになんかスムーズな快適なアプリを作るような API の話いっぱい
ですね。それで言うとビュートランジションとスペキュレーションルールズについての話ですよね。スペキュレーションルールズ、どっちもあれですよね、その存在自体は今回発表されたっていうわけではなくてちょっと前からですかね、なんか
う
ん、あったような気がするんですけども、そうですね、
こういう新しい API が出ますよっていうアピールでしたね、
は
い
はい、ですね、はい。で結構2つなんかあれですよね、見た目の話となんかそのプリフェッチの話でちょっと違う感じではやることは違うんですけども、なんかどちらもその何ですかね、こうウェブの体験を良くするためのっていう、そのページ遷移をこう何ですかね、よりアプリっぽくするみたいな、
ネイティブアプリに負けないぐらいのウェブページを作れるような API ですね。
Google は一貫してそこを求めてますよね。そのよりこうアプリのようにこう快適に動ける体験っていうのを求めているので、今回この2つがフィーチャーされていたっていう感じです。Google I/O ってもともと何かすごい新しいものが発表されるというよりかは、オープンに進んだ Web の議論をサマライズしてこう伝えてくれるっていうような特徴があったので、今回フィーチャーされたこの2本っていうのは、その中でも特に力を入れているっていう証拠なのかなと思っています、
うんうんうん、は
い
は
い、
なるほど。そうですね、さらっと話してしまったんですけど、トランジションとかスペキュレーションルールズって何だっていう感じはあるかなと思うんですけど、スペキュレーションルールズ、すごい雑な話まとめで言うと、今までねプリフェッチとかプリレンダーのそういうルールをもう少しこう体系的にまとめたものという理解でいるんですけれども、そうですね、ちょっと具体的な実装で言うと、スクリプトタグのタイプにスペキュレーションルールズですかね、スペキュレーションルールズですね、はい、のアトリビュートを追加して、その中に JSON でこう、プリフェッチとかプリレンダーとかそういったあのプリフェッチ系のルールを JSON で書く。で、そのルールが皆さんあの MDN とかあのもうすでにあるんで見てもらえればと思うんですけど、すごいあれですよね、
キュウリ言語っぽさはすごいあります
よね、
結構細かく定義してプリフェッチなりプリレンダリーを、はい、プリレンダリングを任意の環境で、環境という任意の条件で指定できるんだなっていうのがスピキュレーションですね、
うん、特徴的なのはこう宣言的にどのページを先読みするのか、先にレンダリングしておくのかっていうのをこう事前に定義して書けるっていうのがこの API の特徴かなと思います。これまでもしこれがなかった場合って、JavaScript で自分でコンテンツを取ってきて、それを使ったりとか、オフスクリーンキャンバスでレンダリングしておいて、それをこうメインのところに持ってくるとかっていうのを自分で書かなければならなかったりとか、 Web 標準の中にあるリンクタグのプリロードをこうやらなければならなかったんですけど、そうじゃなくて JavaScript で宣言的にこのリンク先はこの URL のパスだったら読んでおくっていうようなことを事前に定義しておいて、それでブラウザが中で勝手にあのページを先読みしたりレンダリングしてくれるっていうのがすごく便利な機能
だ。若干似たようなものとして僕が思ってたのは Next.js のリンクコンポーネントは、あれは SPA なんですけど、あれは言うたら JS をもともとウェブエッジしておくっていう話だと思ってるんですけど、今回は HTML からプリフェッチしておく、
そうですね、形ですね。プリフェッチ。ドキュメントを全体的にフェッチして、でプリレンダーであれば、もうブラウザが画面に出さないままでレンダーして、そのレンダーが終わった瞬間でスムーズにその2つを切り替えるっていう、なんか本当にすごい素晴らしい技術ですね。うん、
なので JavaScript も動く、はい、次のページの JavaScript も動いてしまうので、はい、それは何かしらまあ副作用もあると思うので、まあ、注意して使う必要はあるんですけど、その分高速に本当にページが一瞬で切り替わるような体験が可能になるかなと思うので、今後のウェブの体験としても積極的に使っていきたい、考えたい機能かなと思ってます。
その分だけちゃんと条件を絞って適切なタイミングでプリフェッチとかプリレンダリングをする必要があるっていう形ですよね。うんうん、
そうですね。なので闇雲にどのリンクもこうプリレンダーしとけば良いっていうものではなくて、適切にこう場所を特定してやっておく必要があるっていうものになっていると思います。
そうですね。でもう一つがビュートランジションですね。ビュートランジションは私が一番最初に知ったのは多分あれですかね、アストロがすごい、
そうですね、
アストロ JS が出た同時にというか、多分おそらく出る前からそのなんか連携してて、その本当にビュートランジション発表されたと同時にこうアストロが対応しますみたいな感じの話とかもあったりとかなんかしてて、すごい本当にマルチページのトランジションなので、何かページを遷移するときにこうアニメーションさせるっていうところの制御についてのエピレなんですけれども、
ビュートランジションズのところをまあおさらいしておくと、はい、まあ、要素を何かクリックしたときに、例えばネイティブアプリだと、まあ、その要素をモーフィングして次のページの大きな要素に移り変わりつつ、こうシームレスに次のページに移るっていう体験が可能になってるんですね。ただウェブでこれまでそれをやろうとしていた時は JavaScript とか CSS を駆使して無理やりやるしかできなかった。なのでこれが話に上がってたのは SPA のみの話だったんですね。で今回この View Transitions API というのを使うと、まあ、そのモーフィングして移動するっていう滑らかな性能が本当に簡単に可能になると。これまでそれは SPA のみで View Transitions API も同じく提供されていたんですけれど、今回発表の中であったのは、それがマルチピ、MPA でも問題なくそれが動くようになると。つまりそのこれまでウェブのページ普通のページ遷移ですね、何かリンクをクリックして次のページに行くっていうような普通のウェブの体験の中でも、アプリのようにうにょんとこう次の、ページにシームレスに移動するようなモーフィングが、まあ、この API で可能になるということになります。
で SPA の中の、ビュートランジションを可能にするために、いくつかの JavaScript API が提供されてたんですけど、MPA は、ファーストロードとかで JavaScript は動くんですけど、その2つのページを切り替えるタイミングに1回 JavaScript の、実行が終わるので、なんか宣言的な API が必要になっていて、でそのそういう新しい宣言的に HTML とか CSS でここがページトランジションの新しいターゲットになるとか、そういうことが宣伝できるような API が追加されたっていう話も上がってました。
これはいいですよね。その実現できると本当にウェブの遷移のさせ方とか、その体験が変わると思ってるんですよね。やっぱりボタンをクリックして次のページにパッて切り替わるのって、まあ、ウェブだとまあ慣れてしまっているけれど、やっぱり人間にとってはあまり自然ではない。
そうですね、
うん、やっぱりそのクリックしたものがやはり広がったりとか、まあ、その行動がシームレスにやっぱつながるっていうのは一つ大きな変化なのかなと思っています、は
い、あれすごい思い出します、うん、Spotify の中でアルバムの詳細を見るときに、う
ん
うん、なんか
うにょん
って、そうですね、アートワークリストの下にアートワークが左から右に移動して大きくなって、あ、今からこのアルバムの詳細が見れるっていうことをユーザーも分かるので、うん、こういうトランジションがあればなんかすごいユーザー体験なんか改善されるなって思います。
先ほどのビュートランジション API と組み合わせることが結構大事だと思っていて、てスペシュレーションルールズ API を使ってプリレンダリングしてこないと、ビュートランジション API を使ったとしてもポチッと押してからちょっとローディングがあってムニョンと動くっていうようなちょっと体験があるような見た目になってしまうので、やっぱりこの2つの API の両方使っていい感じ
です。そうなんですよね。
繊維か面繊維ができたらすごい楽しいですね。
シームレスに動かすには、まあ、マルチページでシームレスに動かすには次のページを読んどかないとそもそもそのシームレスに動けないの で、ね、そのため の、 そのスペキュレーションルーズ API の説明だったのかなという気がしますね、う
ん、なんか今までだとやっぱりそういうなんですかフレームワーク使わないとできないっていうことができなかったことがそのシームレスの本当にでできるようになっていくっていうところが今回やっぱり推しというか、まあ、
基盤がすごい強くなっていますね、
うん、そう。じゃあ今までのがあれですね、デベロッパーキーノートの話になりますね。ウェブセッションの内容なんですけども、結構どう取り上げようかなってずっと迷ってたんですけども、じゃあまあ本当にあれですかね、あの皆さんがこう聞いてた中で印象的だった時みたいについてざっくばらんに話すっていう感じでいきましょうかね。
なんかやっぱりウェブってオープンなプラットフォームなので、なんかこっそり Google が何か開発をしてそれをバーンってあの発表わけにはいかないんで、はい、なんか前からちょっとずつ情報が漏れてるんで、なんかあこれはすごい新しいなって思った情報はなかったんですけど、なんか改めてこれからウェブにこういう便利な機能が増えるなっていうと思ったことは何回かあって、で個人的に特に面白いなと思ったのがポップオーバー API、 あのポップオーバーを作るための新しい CSS とJavaScript ね、
あ、はいはいはい、
すごい面白いなと思いました
。ありましたね。そうです
ね。今までポッパー JS とかそういうライブラリを本当に苦労して実装してきたんですけど、もうああいう、CSS の API が、増えるとなんかすごい楽に実装でき
そう、うんうん、ありました。はい。そうですね。結構あれですね。まあ私もそなんですかね、本当に半分ぐらいはまあ結構前からあるなっていう感覚ではあったんですけど、こうなんですか、ね。IO っていうという、まあ、区切りでこうまとまって発表されるとやっぱり振り返りとかになりますし、すごいそれでも私も知らなかった API とかもありましたし、そういういろんな内容が聞けたのが良かったですね。
僕も半分ぐらいは知っていたりしたんですけど、こうやって、IO の中で特にここに注目してかなり熱量が入ってるなとか、はいはい、そういうような新しいスタイル、うんクラスとかあったので、今後多分 そういうクラスがどんどんどんどん押されていって、まあ、早いうちに意識して勉強して早いうちに使っていきたいなっていうマインドになりましたね、はい、
そうですね、まあ、いろんなこう技術が ありましたけど、まあ、大体こうサマライズ、まあ、するような内容だったんですけど、これまでいろんなこうセッション聞いた中でもやっぱ繰り返しこう言われるのが、 CSS の中だとサイズコンテナクエリ、
はいはいはい、
あとはハズとか、うん、この辺りは結構、うん、その CSS の書き方自体だったりとか、レスポンシブデザインの概念自体、コンポーネントの作り方自体を変えるものだったりするので、結構個人的にはすごい推していて、うん、
はいはいはい、
Google の方も先頭に話したりとか、まあ、2番目に話したりしてるので、結構推しているのかなっていう印象はありました。
はずそうなんですよね。私ももう使うとなんかもう前には戻れないみたいな、そういうところがあるんですよね。本当になんか多分ない、発表でもなんかすごい引用で、そのハズはすごいなんかゲームチェンジャーみたいな、そんな話をしてたような気がするんで、そういうところは私もハズすごい好きなんですよ。助かるんで。
なんかうなさんがゴールデンエラーって言ってて、
言ってましたね。
UI の開発のゴールデンエラーって言ってたんですね。それは多分その黄金時代っていう意味だと思うんですけど、こういうその便利な API だったり Web API がもうどんどん出てきてるので、リッチな UI が非常に作りやすい時代になってるっていうことだと思っています。でこれまでできなかったことが簡単にできる、はい、これまでその複雑に作らなきゃいけなかったものがもう簡単にできるっていう、こういう時代になってきているので、うん、Web 開発者にとってはすごく面白いし、まあ、これから入る人にとって もう本当に学んでいけるとすごいいいのかなと思っています。
でやっぱりそういうどんどん新しい API が、追加されている黄金時代で、なんか早くその API を使いたいなって多分開発者みんな思ってるんですけど、なんかコンパティビリティとかを考えたら、いつになったらこの API 使えばいいみたいな問題はやっぱりあると思いますけど、そのためにもベースナインっていう便利なツール、あの前からあったんですけど、実は僕がそれ知らなくて、 MDN とかに印が出ていて、その印の名前がベースナインですね。 でそのインジケーターなんですけど色が3つあって、まず緑色の印だったらほとんどのブラウザで、30ヶ月以上、サポートされている API で、ほとんどのユーザーはこの API を無事使えるっていうことですね。だから MDN でぜひこれからなんか緑色のベースラインのですか、ね、はいはい、SPGA を探してください、はい、アイコン、う
ん、ありました、ね、1年前ぐらいになんかあったんですよね、発表として。でそのしれっとこの MDN の方に、そう、皆さんも見覚えあるかなと思うんですけれども、ああいうアイコンがあれもすごい、そうですね、そのやっぱあれですね、今後こういう何ですかね、こういろんな技術が本当にそうゴールデンエラーなんで出てくる中で、やっぱりそれ本当にそういうの知るきっかけにもなりますし、なんかその基準みたいなのが今のタイミングで出てきてくれるのがすごい分かりやすくて良いですね。
ベースラインがもともとその出た時でウェブ開発者がなんでこう新しい API を使わないのかっていうのを、まあ、Google の人がこうすごいずっとこう考えたりして、どうやったら普及させられるのかなっていうのを考えた時に、アンケートの中からこれは使えるんだと思ってなかったみたいな結果が結構頻繁に出てきてたんですよね。なのでもうちょっとそういうのを仕組みとしてこう簡単に、これは使える、これはちょっとまだ難しいみたいなのを、まあ一般回としてこう出したっていうのがベースラインなのかなと思っています。よくウェブ開発されてる方だったら、あの Can I Use っていうウェブサイトを使って、はい、この API が使えるのかなって、まあ、自分で見たりはすると思うんですけど、そこまでこう行き着かないような、まあ、軽いウェブエンジニアだったとしても、そのベースライン見とけば、まあ、ある程度 の, そのシェアのブラウザに対して問題ないよっていうところも、そのすぐに理解できるっていうのは、まあ、すごくキャッチーな仕組みだなと思って。
webstatus.dev ですかね、サイトとしては。で、まあ、そのベースラインがこう発表されたことで、要するにあれですね、 逆引きができるようになったんですよね。そのベースライン、このベースラインがあるフィーチャーがまあこれですっていうところとかも一覧で見れるサイトとかが紹介されてましたよね。で、まあ、本当にそこを見るとすごいあれですね、今こう来てるっていうか、使えるようになった機能がすごい数があるぞ、
すごい数
ある、今見てますよね、なんかすごい、はい、いっぱいあります。で本当にその中 でそうですね、このこれの中で今回あの Google I.O. で紹介されたの本当に一部だと思いますし、本当にそうですね、いろいろありますよね。なんかおすすめってそうですね、私はずで あとディクレアリティブシャドウドームだ。
あ、そうですね、そうです、
これちょっと話出てて、
シャドウドーム
ですね、ついにシャドウドームがちゃんと、ね、
あと思ったのがベースのワイドリーアベイラブルだから、誰でも使えるような、ベースさんになるものが、今年の8月からダイアログ要素になるので、やっとダイアログが使えるなってちょっと思いました、
うんうん、そうです、これ私もなんか見てて確かに そうなんで、そのもう使えるんだみたいな感じではなんで、ダイアログそういうな、これからそうですね、これからこうモーダルを作っていく時とか、今までの、うん、もう多分もうモーダル作ったことも何回もあると思うんでそうですね、そこのあたりとかね、そうですね、本当ダイアログってあれですね、あとモーダルだけじゃなくてポップオーバーも、
そうです、ね、ポップオーバーが、
あ、ポップオーバーがあれですね、
属性として、div 要素とかに作れるもので、これ確か来年か再来年のワイドリーアベイラブルになるので、うん、とりあえずダイアログだけが、うん、使えるようになります。
いや、もうそれでも十分なんですけど
ねこのリンクを、
あ、そうですね、はい、そうですね、あの今話している webstatus.dev、はい、ショーノートにも貼ってありますので、はい、ぜひ皆さん見てみてください。すごいいっぱいあるんで、皆さん推しのフィーチャーを見つけてください。今回あの皆さん参加してて、すごい私と伊達さん本当に心の底から思ったのは、英語が話せるようにならないといけないというのを、そう本当に
思ってましたね、
そう、ずっと思っててっていうのを、これポッドキャストに載せて どう意味あるのか分からないですけど、
なんかその英語がやっぱできると、すごい Google I.O. に参加して思ったのが、やっぱり日本のエンジニア界隈で話されている流行のトレンドと、海外でアメリカで話されている流行の技術のトレンドがやっぱ若干違うなと思って、
そうそう、
そこのやっぱりトレンドも違うし、 かつ結構参加して思ったのは、皆さんやっぱりウェブを新しく改善しよう、うん、JS を改善しよう、そのためにみんな参加してねっていう感じで結構参加する文化だと思ってて、はいはい、日本のエンジニア界隈どっちかというと新しい最新技術についていこうっていうキャッチアップの方が多めだと思っていて、やっぱりそこもやっぱ英語の力、英語の壁っていうのが結構バーンってあると思ってて、英語さえがどうにかできたらちゃんとウェブ界隈、JS 界隈にちゃんとコミットできるようになっていくのかなっていうのがめちゃくちゃ
感じます。本当にそうなんですよね。なんかやっぱりワンテンポ遅れるんですよね、どうしても。そうそれは今回ね、本当に思いましたね。
テオが結構ソリッド JS の
カニアートさんとか、
はい、あとめちゃくちゃ楽しそうに話してて、
あ、そうですね、
そこに全然入っていけないのがすごい悔しくて。
そうですね、多分なんか言い換えれば、なんかその英語の勉強のためのモチベーションが欲しかったら、なんかこういうイベントに参加するすごい良さそうですね。
間違いないですね。
でもなんかアンギュラーチームとかビートのメンテーナーとか、そういうなんか本当にすごい方もこういうイベントに参加してるんで、うん、なんかそういう人に会ってみたいなっていう気持ちであれば、こういうイベントを参加するの本当におすすめです。
喋りたかった喋りたかった。
至る所に有名人いましたもんね。
ですね、気軽に声かけて気になる技術家の話めちゃくちゃしたかったんですけど、
AI に頼って、あの同時的にだと思います。
AI に戻った。じゃあそうですかね、本当に、まあ、それはさておき、じゃあはい、エンディングに移ろうかなと思います。はい、というわけで、今回は特別編ということで、昨日今日あった Google I/O について、話していきました。LINE ヤフーのフロントエンド組織 UIT ではこのような技術的なキャッチアップを日々行っております。このエピソードを聞いて何聞くかご意見やご感想がありましたら、いつでも投稿してください。ハッシュタグ UIT アンダースコアインサイドで投稿していただけますとスタッフが拾います。それではありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。